僕は不自由だけど輝きは見えるから、第12回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して、生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間になればと思います。それではこの番組のホスト、お二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。そして堤隆さん。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日は最終回ということで、この FM 舞鶴の時岡ジェネラルマネージャーも交えてトークしてまいりたいと思います。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。それではまず恒例の自己紹介、神田さんから声を聞かせてください。
はい、白い杖のカンちゃんです。今日最後の日です。頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いて堤さんもお願いします。
はい、京都安吾市にあります丹後視力障害者福祉センター、愛称愛丹後の目の相談員、堤です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。時岡さんも自己紹介いかがですか。
FM 舞鶴の時岡です。今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ねえ、神田さん、いよいよ最終回ですよ。
はい、
第12回になりました。
はい、
どうですか。はい、ともう感極まっておられますかね。
はい、もうね、初心に変わりましてね、今日今すぐ思いまして、私の最初のね、このラジオの出会いを先に言わせていただくと、
はい、
私ながらラジオがね、何もわからない、当事者、神田正嗣がね、時岡ジェネラルマネージャーへ電話一本かけさせていただいてね、こうこうして私はラジオのスタジオから、私の気持ちを訴えたいということでね、電話かけさせていただいたら、時岡マネージャーがね、はい、わかりました、ほなやりましょう言うてね、一言熱い熱意を、声をいただきましてね、お受けしました。だが今反省すると、ひどいことを言わせていただいてね、なかなか私たちが十分届かない面を、カバーしていただき、皆さんにお伝えすることが本当にありがたく思っている次第でございます。はい、
こちらこそ本当にね、ありがとうございます。良いきっかけをいただきまして、最初は一本の電話から始まったということなんですよね。うん、
はい、
時岡さん、そのあたりの思い出というか、はい、いかがですか。
そうですね、本当にもう早いですね、1年ですか。
はい、
FM 舞鶴の方で単発の番組でですね、神田さんのような視覚障害者の方にこうご出演いただくっていう機会がありまして、それで神田さんとね、初めてスタジオでお会いしたんですけど、その後すぐにですね、電話をいただきまして、こういう視覚障害の皆さんにですね、役立つような情報がですね、発信できるような、なんかこうラジオのですね、企画ができないかということでですね、すごく、熱い思いで電話をいただいて、もう私はすぐにその思いがですね、やはり神田さんのもうこう思いが感じられましたので、これは何か私にできることがあればということでですね、すぐお会いして、そういう話をね、始めたらこういう番組になったということで、まさかこんな素晴らしい番組が1年間ね、本当放送していただけるとはもう思っていなかったですね、その時は。
はい、本当にもう頭が下がるばかりでね、本当にありがとうございました。
ご乗車
ありがとうございます。
ありがとうございます。きっかけのね、お話を聞かせていただきましたけども、神田さんのその強く熱い思いが伝わりまして、ね、いろいろな波紋が広がっていったわけなんですけれども、はい、この放送がスタートしてからもいろいろなところで取り上げられましたよね。
そうですね、それは私のね、パートナー堤さんにもかなり応援していただいておりますのでね、やはりそれがやっぱり励みになり、やっぱり時岡、ジェネラルマネージャーさん、それから、吉田、さんのにお世話になりね、ここまで、順調よく皆さんに伝えることができたことに関しては本当に感謝し、 したいと思いますので、はい、
そうですよね、はい、で去年の9月2日が、まあ、収録日だったということで最初の、うん、記念すべき日だと思いますが、うん、でその時に実は朝日新聞さんが取材に来られて事前の取材も含めてこのスタジオの中の写真も撮られたりしてでその8日付の新聞に載せていただいて、まあ、これがまあ、京都だけじゃなかったんですかね神田さんどうなんですかね、はい、あれは
あれはねあの大阪のね、朝日新聞社の方からねあのずんずんずんずん南からねあの北へ北部へね、京丹後までね伝わりねすごく反響をお受けさせていただきまして本当に、まあ頭が、下がる思いでね本当にもう言葉が詰まってなかなか言えない今の現状です、はい、
ありがとうございます。このね盲目は不自由だけど輝きは見えるからというタイトルも堤さんと神田さんお二人で考えられたということでそのあたりのお話も番組始まった時にね聞かせていただいたことあるかと思うんですけれども改めて教えていただけますか。
そうですね、まあ、私からちょっとだけお話しさせていただいて意味の深いことは堤さんにお願いしたいと思いますので、ねまあ、私は、まあ、目が見えなくやっぱり人の力もにお借りしてそれを光に変えて皆さんに訴える発信して、訴えるのが私の希望でしたのでね、あと堤さんフォローをお願いいたします。
はい、前回の時にも少しお話しましたが、まあ、この私たちが所属する眼差しで、鳥居徳次郎さんの聖徳碑を掃除したということをお伝えしたと思いますがこの鳥居さんが残された言葉に盲目は不自由なれど不幸にあらずとつくづく思うという言葉があります。でこの言葉を生かさせていただきたいなということで神田さんと考えた末のこのタイトル名だったと思っております。
はい、その通りです、はい。まあ、それプラスねやっぱりパーソナリティの吉田さんのねいろんな理解をしていただきまた私たちにもお力をいただいたことは深く皆さんには伝わったと思いますのでね、ちょっと報告させていただきます、はい、
そうですよね吉田さん、ま、子育て真っ最中のお母さんで、この放送に関わっていただいて本当に良かったなと私は思っております、
はい、
こちらこそねたくさん学びですとか感動をいただいておりまして関わらせていただいて本当にいい機会だなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、
ね、今後ともということなんですよ。これ最終回なんですけれども、はい、9月からはなんとステップアップしまして新番組に生まれ変わるということなんですね。タイトルそのタイトルもなんと白い杖のかんちゃんですということで放送時間は今15分番組なんですけれども30分に拡大されます。そしてですね第2土曜日の午前10時台再放送もありますけれどもまだ時間が未定となっておりますので決定し次第お知らせさせていただきます。ぜひねポッドキャストなのかで何度も聞いていただけるかと思いますのでいつでもどこでも何度でもポッドキャストを聞いていただければと思います。楽しみですね堤さん。
そうですね、まさか本当にこう時岡さんのお言葉もありましてこうなるとも予想もしてなかったですし、神田さんが私のことを、まあ、さっきの朝日新聞に相棒という言葉を使っていただいて、そのような立場で、続けさせていただいてよかったかなと思います。
ありがとうございます。コーナーの紹介ですね、
そうですね、はい、新しいまだ時間はあるのかないいですか。
そうですね新コーナーの、はい紹介もちょっと、はい、まあ、
枠が増えたということで、ちょっとコーナーも設けましょうかという話を、まあ、時岡さんも含めて、させていただきましたね。
はい、でその通りです。
はい、で例えばかんちゃんのお悩み相談コーナーとかですね、チームまななしのインフォーメーションコーナーとか、
はい、
それから私巡回、まあ、訪問相談員ですが、はい、相談員からのお知らせコーナーとか、 それからですね、これはぜひとも私はと思っておりますが、パーソナリティの吉田さんのオリジナルな朗読のコーナーを、これもぜひともお願いしたいなと思っておりますが、ね、視聴者さんからの声とかどうですか吉田さん。
はい、ありがとうございます。僭越ながらそのような、ね、機会をいただけるのでしたら、朗読といいますか、はい、声をお届けする時間ということで、はい、撮らせていただきたいなと思います、はい、ね、続々と新コーナーも今考えておりますので、ぜひお楽しみにお願いいたします、
は
い、
そうですね、私も今度は真剣に取り組んでね、皆さんに行き届くとこまで発信したいと思いますのでね、ご期待をしていただけたらありがたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします。ね、残りの時間でもう一つご紹介させていただきたいのですが、この収録日の前日7月25日はチームまなざしと民生児童院さんの交流と研修会が行われましたよね、
はい
はい、そちらに参加された方の中でアンケートにお答えいただきまして、と今手元にありますので、そのご意見ご感想をご紹介させていただきたいと思います。アンケートよりご紹介します。担当地区に障害者の方がおられたら、その方の困りごと話をチームの方に聞いてもらい解決したい。民生委員として今日の話は大変参考になった。以降委員の活動に気をつけたい。障害者の方が生き生きと活動されている様子が見れてよかったです。民生委員関係団体まなざしにとってとても有意義な時間となりました。歩行訓練があればよかった。ボランティア体験の機会があれば参加してみたい。展示参考になりました。以前より気になっていたので展示一覧表いただけて嬉しかったです。ということで、このようなご意見ご感想いただきました。ご参加いただいた皆様ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
吉田さん、
はい、
まだ時間ありますか。少々
少々ありますよ、
はい、ほな私最後に、東京か、マネージャーさんには、1年間お世話になりまして、また、新番組でもいろいろとお世話になりますので、よろしくお願いいたします。はい、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではエンディングに移りたいと思います。この番組は目の不自由な方や高齢者障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。毎月第2土曜日午前8時30分から8時45分まで、再放送は当日の午前20分10時20分から10時35分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。それではこの番組は神田正嗣さん、堤隆さん、そして今日は FM 舞鶴の時岡ジェネラルマネージャー、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお届けしました。最後皆さんで声を合わせてお別れいたしましょう。私がそれではと言いますので、皆さんでまた新番組でお会いしましょうと言いましょう、
はい、
それではまた
新番組でお会いしましょう。
この盲目は不自由だけど輝きは見えるから、これまで12回、ね、放送をしておりますけれども、いろんなその回その回いろんな話題がありましたが、特に印象に残った回というのはありますでしょうか。神田さんいかがですかね。
そうですね、印象言うてはね、毎回あるんですけどね、やっぱり初戦の、ね、放送が一番やっぱり印象になりまして、まあ、もう上がってしまってね、何を言ったかわからんの、わからないとこ、それから2回目の時、私たちのタンデム楽しもう会の、ね、会員さんで、田中雅美さんがね、もう
本当に久美さん
ね、久美さんがね、自分の気持ちを精一杯こう ぶち明けてね皆さんに訴えたこと、あれがもう印象的になりましてね、まあそれなりに他のおじさん身体障害者の富永所長さんからもね施設の、お話、いろんなお話をしていただき、またタンデムのね理事長で福山さんからもいろんな棚のタンデム楽しむ会の活動的な面白さを話していただき、まあ、ついになかなかもう、野島郁子さん、まあ小林清さんが、まあ、スタジオへ来ていただき、それなりに思いを、コロナの、今かかりのことやいろんな、勤務のことやら訴えていただき、まあ、それなりに話はありましたけど、まずは、途中で東京が、ジェネラルマネージャーさんの方からね、こちらのスタジオの推進インスタの方から、まあ、指摘を、まあ、指摘ではないんですけど注意を受けさせていただきましてね、まあ棒読みとかそういうそれとユーザーさんの方にこちらの気持ちはつながっていかないからね、もう少しこう間を空けたり何かそういう注意も受けながら、頑張ってきました。はい、
ありがとうございます。チームまなざしの皆さんですとかタンデムを楽しむ会のメンバーの方にもね、お越しいただいてお話聞かせていただきました。堤さんはどうですか。あ、先に時岡さんへ
という、はい、ありがとうございます。
ご指名でございますので、
こういう、ね、番組にゲストの方に、ね、参加いただいて、はい、でそれでこうまたゲストの方もラジオというものをです、ね、体験をしていただけて、はい、でそこからまたゲストの方がこう新しい、まあ、ラジオというか、ね、こう情報発信の、ね、世界にこう広がっていかれたのかなというふうに思いますし、そのきっかけを作られたこの、まあ、神田さんのこの番組をですね1年間企画してこられた企画力っていうのはもう本当すごいなというふうに、もうそういうこういろんな人をですねさらにこうプラス関わっていただくっていうような、はい、活動がすごくこの番組を通じて行われたっていうのがね広がりが、あったなというふうに、思います。はい、あとそれから NHK とかね、はい、こう取材が入った番組っていうのもあったと思うんですけど、カメラがですね、はい、回ってる中の、はい、番組、まあ、これもね皆さん緊張されたんじゃないかなっていうふうに、
ね、その通りです ね
思いますので、もう撮影されながら喋らないといけないっていう、こうね、どっちに集中したらいいのかわからないような、はい、はい、
良き思い出でございます ね皆さん、
すごい本当に1年だったなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございますね。神田さんの企画力、行動力、
いやそれやなしにね、やっぱりこの F マイズのスタッフの皆さんとね、パーソナリティの吉田さん、まあ、相棒の堤さんの皆さんのね、家族みたいなお付き合いがね、心強く感じて、まあ、皆さんにどこまで聞いていただいたか分かりませんけど、まあ、これをバネにして次の新番組に取り組んでいきたいと思いますのでね、頑張ります。はい、
今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
家族時間みたいな心地のいい時間をお届けできていたらいいですよね。
はい、
はい、堤さんも一言どうですかね、これまでの感想といいますか。
そうです ね よく言われるのは血圧計が90まで上がったというのが私もびっくりしましたけれども、まあ、そういったことがハプニング的にラジオで届けられたのもラジオならではかなと、まあ、要は音声を伝えたかったわけなんですけれどもね、はい、そういったことになって、これも思い出には残ってます。はい、
はいはい、血圧を音声で読み上げるね、血圧計っていうのをちょっとご紹介、番組の中でさせていただいたときに、
はい、
その血圧計が読み上げたのが180ですって言ったんですよね。なんともこう堤さんの緊張感が伝わってきてね、かえって和んだんですけれども、はい、そういったエピソードもありました。はい、楽しく12回目迎えることができました。皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。